ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
奇妙なものをまな板の上に載せてしまいました。バカシリーズと題しまして、
はい、
バカについて語っていこうかなというふうに。
バカについて、
これがですね、香菜さんね、本屋に行くとね、バカっていうタイトルをいただいた本がね、多いんですよ。
ああ、そうかもしれない。
うん、まず平積みにしてあって、注目の最強のイノベーターと、まあ、本自らキャッチコピーが書いてございますが、堀江貴文さんと、
はい、
天才というニックネームらしいですね、
はい、
西野明弘さんですか、
はい、
ごめんなさい、この人のことあんまり知らないんですけども、この本は表紙が強烈です、
はい、
腕組みをして、
はい、
実に賢そうな横顔でこっちを睨む堀江貴文さんと、今最注目の天才と言われているらしいんですけども、西野明弘さんの写真なんであります、
はい、
12万部突破でありますから。あ、
気にはなってたんですけど、はいはい、読んでないんですよ。
徳間書店、申し訳ございませんね、これ本の中身よりもタイトルのバカっていうんで、私ちょっと誤解しておりまして、注意も受けまして、バカと付き合うなってタイトルだから、堀江さんと西野さんに付き合うなという本かと誤解してたんでありますが、読み始めたらとんでもない間違いで、
はい、
堀江さんと西野さんが我々一般人の頭の悪い連中にバカとは付き合ってはいけないということを教えてくださる本なんですよ。
あ、結構上から目線ってことですか。
そんな言い方失礼よ、二人に何、お過ぎとピーコになっちゃった二人に失礼よ。そんな、なんていうの、素晴らしい啓発本なんです。はい、まあいいや、ちょっとうまくフォローできません、
はい、
堀江さん勘弁ね、
はい、
さあまずは堀江さんの文章から紹介しましょう。小学校3年の時、名前もズバリ書いてあります。担任の星野先生から、バカばっかしのクラスで、あなたの居場所はここではないのよと教えられた。
どういうことですか、それは。
とにかく堀江さんの成績がズバ抜けているんで、クラス全部バカなんですってそれで、
それ先生が言うのがすごいですね。
先生がバカしかいないからここにいちゃダメって、
はい、
そうおっしゃった。で、堀江さんは、あ、バカと付き合っちゃいけないんだ僕はっていうことに気づいたという、うん、堀江さんどこの小学生かと言いますと、福岡県筑後平野、田園地帯ですね。田んぼがバーッと広がるところにポツンとあった小学校で、バカに囲まれて少年時代を送っていた、はい、この環境を変えようということで、この方偉いですね。とにかくその田園地帯のバカから脱出すべく、人生を歩き始めるという、
はあ、その年で
小学校3年で周りバカばっかりでという結びの方に書いてある言葉なんですが、堀江さん曰くですよ、僕の人生はある意味バカとの戦いで始まった。すごいですね。小学校はバカばっかり、同級生だけではない、教師もバカ、家に帰ると父親も母親もバカだった。
何
いやいや、だから堀江さん気づくんだよ、自分の人生にバカしかいないっていうこと。それで、あなたこんなとこにいちゃダメって教えてくれた星野先生もバカなのよ。それで彼はどうしたかっていうと、筑後地方の有名中学高校に行って東大に入るという。
ああ、だから
もう人生でもうバカしか会ってないっていうね
、はい、
うん、私はね、この人の文章、まあ、バーッと読んだんですけどもですね、うん、この本はね、本当に頭の悪い私どもバカだから、文字を克明に読めないだろうから、二人がおっしゃる大事なことは全部赤線で書いてある。赤文字で、
はい、
ページめくってもめくっても真っ赤。申し訳ない、編集の方、一個だけね、私バカだから言うんだけど、赤文字で書くとね、赤文字のとこしか読まないな、人間。
わかります。
だから、
そう、
妙にバカを押し付けるためにも赤文字で書くのはやめた方がバカがさらに増えるんじゃない。で、この本の編集のすごいところが、その上にです、
はい、
一番章の一番最後に何が言いたかったかが箇条書きでまとめてあるんです。
じゃ、そこだけ読めば、
そこだけ読めばね、大体わかるという、頭の悪い子たちに分からせるために二重三重の編集の工夫がしてある。その中ですごいなと思ったのは、堀江さんの言でありますが、一つの仕事をずっとやってる人はバカなんです、皆さん。
じゃあ哲也さんも私も、
うん、
バカ。
俺はいろいろやってるもん。俺はイノベーターだもん。
そうか、歌ったり演じたりね、そうそう作ったり。
俺はいろいろやってるもん。俺はイノベーターだもん。で、この一つの仕事をやっていこうとするバカということで、同じ年のイチロー選手が挙げてあるんです。これはね、私もハッとした。あ、堀江さん、イチローがバカに見えるんだって。それはね、やっぱすごいですよ。
はい、
イチローバカって言える人っていうのはね、だってイチロー野球しかやってないもん。
でも CM に出てますよ。
そうね。
たまに役者さんもやってらっしゃいます。
あ、そうそう。イノベーターなんじゃない？彼も、
はい、
よくわかんないんですけども、天才だからバカなんだっていう。
あ、そういうことか。
この理屈丁寧に話していかないと堀江さんを誤解させることになりますんでね、
はい、
イチローは天才という意味のバカっていう、うん、この辺のロテリックレトリックかレトリックがすごいんだな。ごめんなさいね、間違えちゃった。バカだから。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけでバカと付き合うのは堀江貴文さん、そして西野明弘さんの本であります。徳間書店から、はい、出ております。大変評判の本らしくてですね、
はい、
一つの仕事で一生やっていこうとするバカという章がありまして、一生やっていこうとするバカの中にイチロー選手が出てくる、
はい、
ところがですね、やっぱこの辺、まあ、賢いんですな堀江さん。この人の論理、イチローは1万人に1人のバカ。
ほう。
だからもう他にイチローみたいなのいないから、
はい、
だから天才のバカなんだっていうね。自分はそうじゃないと、
うん、
自分はそのこう能力がないから、1万人に1人みたいな能力ないから、100人に1人の能力で勝負する。100人に勝てばいいんだ。
ほう。
ここからが堀江さんのすごいところですね。100人に1人という能力を100個集めればイチローと戦える、
はい、
いわゆるマルチでね、いろんなことができるようになればイチローに勝てるんだという。盆栽でも能力を100持つことによって1万人に1人の天才と戦うことができる、うん、そういう言葉を彼は多動力、これ別の本で彼の中にありましたね。だから多動力という言葉を知りたければ、
はい、
そっちの本も読んでくれっていう。うまいですよ、持っていき方がね、
はい、
そして私がびっくりしたのが西野明弘さん、今最注目の天才。
仕事は何をされてる方でしたっけ。
あなたね、そういうことを今更聞くことがバカなんですよ。申し訳ない、私もバカでございますから。私はあんまりこの方を知りません。まあ、本の中から抜き書きいたしますと、兵庫の方でございまして絵本を書いてらっしゃる。この絵本で注目をされて、またキングコングという漫才コンビの人。
ああ、キングコングの西野さん。
この人はあれ、ごめんな、はいはい、この方はですね、関東圏ではあまり知られておりません。これは彼が自分で書いてらっしゃいますが、彼自身がテレビ出演を断って幅広い表現、
うん、
あるいはビジネスを目指してらっしゃる。
ほう。たまにネットでの炎上とかあるような方ですよ。
わざとさせてるんです、わざと、
はい、
炎上させるような大物関西芸人なんですね、
はい、
今パフォーマンスとビジネス、これに絞って活動してらっしゃる、うん、彼自身大阪漫才コンクールでほとんど総なめしたって書いてらっしゃいますね。
ほう。
笑いについて彼には実に鋭い戦略があった。漫才をやり始めた時に若手はダウンタウンの真似をするんです、
うん、
でも彼らキングコングは絶対にダウンタウンの真似をしないんですって。そしたら優勝するんですって。
ほう。
今受けている人の真似をしない、これが賢い、あるいは勝ち抜くテクニックだっていう。なるほど。そしてこんなこと言っていいのかなと思うくらい大胆な発言ですね。さんまタモリの番組には一切出ない。
え、
理由は彼らが番組というゲームのルールを作っているから。そこに例えばゲストで出ても自分に人気が集まるはずがない。例えて言うならさんまタモリは任天堂だ、ゲーム機を発売してるんだと。
ほう。
そんなところで何万点取ろうと任天堂より儲かるわけがない。
はあ、そういうことか。
発想抜群ですね。 ダウンタウンの松本、これはプレステを作った人だと。
ほう。
だからこういう人たちに近づいてはいけないと、うん、違うところで勝負しなさい。そしてこの西野くんは印象的な言葉を残しておりますね。ロジカルシンキング、
うん、
英語ですよ皆さん。ロジカルシンキングを繰り返せば勘が備わる。
論理的な思考ってことですか？
よくわかります。とにかく
ロジカルシンキング。
だってあれ注釈書いてないもん。
あ、そう。
とにかく皆さんもう言葉自体を覚えてください。はい、ロジカルシンキング。
はい。
勘に頼るようなバカな言い方はしない。ロジカルシンキングでベストな選択ができるようになる。不安だからつって群がるんじゃない。ロジックこそ最大の君の支援者なんだという。うわ、あ、かっこいいですね。
はい。
そして最終章では二人はお互いを絶賛し合います。
ほう。
私対談とか聞いたけど、こんなにお互いがお互いを褒め合うって、やっぱお互いバカじゃない人を見た時の喜びってのはすごいんでしょうね。
はい、
うん、もう抱きつかんばかりです。
へえ。
で、西野さんは堀江さんのことを父とまで呼んでらっしゃいます。
お、
なんか惹かれるものがあるんでしょうね、
うん、
でですね、だいたいこういう文章の繰り返しで他にあんまり皆さんにご紹介する文章がないんですね。ですから明日を最終回にしてね、もうまとめない、いや同じことの繰り返しなんで、バカと付き合う、もうそれだけ懸命に言ってらっしゃるんですね、
はい、
バカがどんな人とかそういうことは書いてありません。
あ、そうなんだ、うん、
俺いろんなバカが書いてあるのかなと思ったんですけどもね、そのバカについては具体的な名前がありませんので、とにかくこの本は二人がずっと喋り続けていて、その聞いているだけという録音されたのを文字にしたような、なんかそんな本なんでございますね。明日はですね、堀江さんのバカに対する心構えみたいなのがありますんで、
はいはい、
それをご紹介してバカと付き合うのは締めくくろうと思っております。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
最近本屋さんに行きましたら、バカというタイトルをつけた本が多いということで、まあ、その中でこの本が売れてるんじゃないかなと思うんでありますが、堀江貴文さんと西野明弘さんで繰り広げてるバカと付き合うなという、これ徳間書店でありますが、印象的な本で2人が腕組みをしてバカを見下ろすという、睨んでいるという写真が表表紙なんでね、
はい、
もしよろしければ見て買うか買うまいか迷ってください、
はい、
中身は同じことの繰り返しが多いもんですから今日は中身紹介しません。で、はい、とても印象的な文章でこんなことを言えるのは今堀江さんしかいないだろうと思いますんで、堀江貴文という人のバカに対するその宣戦布告書といいますかね、
はい、
それが本の頭プロローグに書いてありますんでですね、それをご披露してこの本から別の本に移っていこうというふうに思います、はい、堀江さんの宣戦布告書。バカいつでもいたはずです。10代で出会ったバカ、20代で出会ったバカ、30代で出会ったバカ、40代で出会ったバカ、バカはいつの時代にもいたのです。バカは偏在します。バカは普遍的なんです。そういう人に石を投げつけてはいけない。そう、受け入れてもいけない。とにかくまとめます。これほどバカという単語があふれ繰り返される本も非常に珍しい。人は普通本と話しながら文を読んでいきます、うん、皆さんそうじゃないですか。へーとか、はい、うっそーとか、はい、こんなことあるんだ、あ、この気持ちわかる、うまいなこの表現とか、うんうんうん、実はあれね、本と話すんですよ。ところがこの本は違います。この本はすごいです。本がずーっと喋ってきます。あんたの話なんか聞かん、一切。なぜならあんたがバカだからです。そういう姿勢の本取り上げてみました。もう一回繰り返します。今まな板の上にはバカシリーズと題しまして、最近巷に溢れているバカという本をいろいろ探してみたんですが、このバカと付き合うなという頭のいい堀江貴文さんと西野さんの協調とは対照的にドキッとするタイトルの本があったんでございます、
はい、
それがどんな本かと言いますと、世界初は、つまり世界で初めて、世界初はバカが作る。この世界で初めてというものとか出来事はバカしかできないんだと、こういう本なんであります、
はい。
はい、最強イノベーター堀江さん、そして注目の天才西野さんのバカをめぐるパンセ瞑想録から離れまして、今度はロボット工学におきまして、バカでなければ新しい発想のものはできないとおっしゃるロボット博士のバカをめぐるパンセをお送りしようかなというふうに思っております。こちらの本はと言いますと、世界初はバカが作る、桜社生田浩二東大理工システム情報教授でございます。バカと付き合うなと、世界初はバカが作るっていうのがこう並んでおりますと、
はい、
これ両方読もうという気になりましてですね、もう皆さんもお気づきだと思いますが、バカという単語の解釈がこの生田さんの場合は堀江さん、それから西野さんとは全く変わるわけであります、堀江さんが、あなたがもし自由でないとしたらバカと付き合っているからですって始められたんでございますが、この生田教授はつかみのはじめにのところで、バカの代表としてスティーブ・ジョブズが挙げてあります。スティーブ・ジョブズっていうのをバカ扱いなさるんですね、この教授は。ではなぜゆえにスティーブ・ジョブズはバカなのか、ちょっとバカの意味合いを変えまして、明日からこの世界初はバカが作るに乗り換えようと思います。この続き、いや、明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷かなです。
堀江さんと西野さんを離れまして、生田さん、生田教授でございますね。世界初はバカが作る、堀江さんあたりの解釈とは違いまして、この本の冒頭で生田教授はバカの代表としてスティーブ・ジョブズを挙げていらっしゃいます。どう考えてもバカには思えないんですがね、一種天才と言われた方でありますが、
はい、
でそれは何かというと、彼はあのカーッと集中するタイプなんで、アップル社を離れますけども、また愛玩されて舞い戻ってきます。で社員全員集めて、スティーブ・ジョブズはこれからアップルが目指すべき目標を一行のキャッチコピーで積んで、
はい、
それで作った言葉が Think Different、考え続けよう、違うもの、同じものじゃダメなんだ、
はい、
この一語をつぶやいてスティーブ・ジョブズは涙を流したと言いますね。なんでジョブズほどのクールな人が涙を流したのかというと、ピュアな魂を持っていないとこの一語は出てこない、
うん、
少年に戻って Think Different、 違うものを作っていこうっていう、ノーベル生理学賞、ちょっと読み方間違えたらごめんなさい、本庄佑さんでいいのかな、
はい、
この人の言葉を生田教授は紹介していらっしゃいます。イノベーションは訳のわからないところから生まれる、馬鹿げた挑戦はやるべきだ。このあたりも堀江、西野さんとはバカの解釈が全く違います。馬鹿、
はい、
げた挑戦は絶対にやるべきだ、
はい、
そして、ホンダの藤野、道則さんでいいのかな、名前読み間違えたらごめんなさいね。この人がまた馬鹿げたこと考えましてね、
はい、
主翼の上にエンジンをつけたそうですよ。普通主翼の下にエンジンってあるじゃん、
はい、
ボーイング社のやつと、
はい、
上につけたんだってさ、
はい、
これ航空業界がこの藤野さんをバカっつって笑い続けたらしいね。ところがですね、試験飛行やってるうちにですね、成績がすごいいいらしいんですよ。それでね、エンジン上につけた方がいいんじゃねえのっていう話になってるらしいんです。物事の評価がこの人の発想で一変しつつあるんですって、
はい、
こういうの面白いですよね。皆さん方はバカと言いますとですね、昨今バカで有名になったのはバイト先の厨房でいたずらしているバカでありますね、
はいはい、
もうあら、もう動画見ただけで思わず誰の口からバカっていうのが、はい、出てくるんですけども、ここで生田教授はですね、その手のバカと世界初を作るバカの違いを規定してらっしゃいます。法則を、バイト先でバカやってるやつはどうしてバカなのかというと、 人様の厨房で人様の道具でやってるからだ。だからバカなんだ。
はい。
世界初の何かを作れるバカは、それ、つまりそのバカな遊びをやる道具すら自分で作る。自分で作んないとバカになれない。
はい。
まあいうこと言いますね。だから、ライトっていう人が兄弟揃ってバカで、よしゃいいのに空飛ぼうなんて思った。でも、ちゃんと、その飛行機っていう道具そのものをライト兄弟は道具として作ったわけですよね。だから海に潜りたいなと思った人も自分でドラム缶持ってきて沈めたわけで、だから自分で作った道具ゆえに世界初の道具が生まれて、やがて人は空を飛び海にも潜れるようになったのだという、この辺がバカの規定が鮮やかでありますな、
はいはい、
バカなことの根本には人を喜ばせたいという情熱がなければならない。でそれはあの厨房でいたずらする子も誰かを喜ばせたかったんでしょう。
でも何も面白くないですよね、あの映像を見てもね。そうそう、
誰かが笑ってくれると思ったんでしょうね。どっかのあれでしょう、あの お店はバイトさんの教育のために。
そうです、大戸屋です。
大戸屋さんか、はい、全部店閉めて
一日ね、研修で店閉めて
かかった経費が1億円つってましたね。
そうなんだ。
いやだからやっぱりあの堀江さんが言うバカにはほんと迷惑するわけでございますけども、
はい、
さあそれでは続けましょうかね。本田総一郎という人がいます。この人は親分気質の人でありますけども、
はい、
物事発想するときに一番大事なものを思い詰めなさいっておっしゃってるんですってね。車あるいはバイクにとって一番大事なものは何？研究しなきゃいけないのは。
エンジン？タイヤ？
エンジンかタイヤ、
はい、
まあ車メーカーだからエンジンだろうね。
エンジン、はい、
大半の社員が本田総一郎に向かってそう答えた時に、本田の親分さんは、
はい、
バカ野郎
って
。お、車やオートバイを作るメーカーが一番研究費にお金を費やすのはブレーキだ。
なるほど。
ブレーキ、良いブレーキを発想すれば、良いブレーキが良い車、良いバイクを作るんだっていう、
はい、
人を喜ばせたいっていう情熱の濃度がどこにあるかという、いやーいいことおっしゃいますね、はい、本田総一郎というバカは。明日もこのバカな続きでございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
プライベートなことからちょっとお話しようかなと思ったんですが、
はい、
私あの九州福岡に月に2度ばっかり帰りまして、地元の街歩きをするっていう短い番組をテレビで持ってるんですよ、
はい、
まあ、あの女性と一緒にブラブラ歩くんですね、うん、どこでも福岡は取材させていただいて感謝しております、
はい。
でこの間はですね、福岡の名門高校周遊館に行きまして、
はい、
ここで取材をやらせてもらった、
はい、
カナなんか全然ピンとこないけど、周遊館ってねめっちゃエリート校なのよ。エリートっていうか頭のいい子なのよ、
ええ、
堀江さんが出た高校があるんだけど、うん、福岡では周遊館の方がナンバーワンな。これ面白いんだよ、九州って割と九大にこだわるのよ。
へえ。
でその九大の入学率か、東大に行くのもここは今ナンバーワンなのかな。この高校の卒業式の後、まだみんなクラスにいるそのお別れ会やってるのを取材したの、
うん、
私が取材した段階ではまだ国立の結果が出てない、これからだった。でこうマイク向けて、あの私学の方のその合格しましたって聞くと、あの私学の方はとかつって皆さん国立でやってらっしゃるから、
はい、
で、ああそうで、あ私立はどことかつったら、うん、総計なんてゴロゴロなのよとにかく福岡ナンバーワンの県立のエリート校であります。でスポーツは一生懸命みんなクラブ活動やってんだけど、何せ福岡といえばほら東福岡いるから、
うん、
ここ強いのよ、ラグビー、サッカー、なんでもね。
はい。
から柔道も強い高校がある。筑紫ヶ丘ってタモリさんが出た中堅校があって、ここも抜群なのよね。
はい、
頭いいのよ。ずーっと取材してまう。で、ラグビー部だったかな。 ああがっちりしたいい青年ばっかりでさ、はい、頭はいいわ体はいいわみたいな。でそこのキャプテンかなんかからかってたらさ、ラグビー部の子でクスクス笑ってこう指さす男の子がいてさ、見たら第二ボタンがないのよ。かっこいい顔してるの俺初めて見たよ。
今でもそういう伝統あるんですか。
うん、女の子から取られましたとかして、こう苦笑いしてるんだけど、ああ青春だねとかして、で取材が終わって帰る段になった時に、なるほどと思ったんだけど、キャメラマンがこう言ったのよ。武田さん、さすが周遊館、バカいませんね。それはわかるよ、みんなマイク向けてね、ちゃんと答えるし。いえいえ、そういうことじゃないんですよ。キャメラ向けても誰一人ピースするやつがいない。
ほう
これはね、ギクッとしたね、
はい、
ピース度ってのはあるね、うん、もう何が言いたいか分かりますよね。あれバカほどピースしたがるねあのテレビキャメラを見ると
なんででしょうかね、必ずいますよね。
ああマラソン大会でもあの箱根駅伝でもいるよね、
はいはい、
周遊館、うん、ピースするやつ一人もいないのよ。それをキャメラマンの直感でやっぱりピースするバカがいませんねというのがね、はい、俺ハッとしたのよ。そういう見方があるのかと、あのあれだね、真似しないね、
うーん
人の真似しない。ピースってわかる意味は、
平和のピース、
それを勘違いしてるからバカなのよ。
あれ何でした本当の
意味って、これはまだお前と戦うっていう意味なのよ。
あ、そうなんだ。
これなんだと思う、この2本は。
なんだ？
弓を引く手よ。
ほ
お前に向かって俺はまだ弓が引けるって、
はい、
というのはとある戦争で負けた側の兵士の指を切ったんだって、右手の。それでその指を切られることがもう兵士ではなくなったっていう証拠なんだけど、ある戦い、それはナチスドイツとイギリスチャーチルとの戦いで、チャーチルがイギリスの孤児を思い出してイギリスの市民に向かって指はある。そうすると孤児を知ってるイギリスの市民たちが V サインを出して弓を彼らに引こう、ナチスと戦おうっていう意味合いで、それをあんた卒業式で弓引くやつがありますか。
そうか、
お父様やお母様もいらっしゃるのに、
はい、
まあ、あのそれはともかくもピースを出さなかったという感動ですよ。つまり人の真似をしないという、
はい、
で世界初はバカが作る、この生田教授がどんな研究をなさったかというと、生態学による推進力の調査。わかりやすく申しましょう、どんな魚にも尾びれ、背びれ、胸びれがついております、
はい、
魚のヒレの推進力って効率がすごいんです。その進む力、尾びれを振って、これが力学で言いますと推進力 90%、
はい、
だから確実に進めるんですよ、うん、ヒレの持っている力学的推進力効率っていうのは群を抜いてるんです。それに比べてカナさん驚かないで、スクリューなんと 60% がやっとなんだ。
なんかスクリューの方が進む感じしますけど。
残念でした。イルカの尾、あるいはクジラの尾には勝てないんです。それでスピードを上げるために船につけるのはスクリューではなくて尾びれ、背びれ、胸びれの方がいいんじゃないかという発想を、
はい、
生田教授が持ったわけですよ。
確かに。
で、この研究が抜群にバカなんでございますけども。バカと付き合うのと違いまして、3日ではまとまりませんで、来週つなぐことにいたします。世界初はバカが作る、これまた来週月曜日から始めたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。